この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった主は、神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになります。お祈りをします。ハレルヤ、全能なる主よ、あなたの素晴らしい名を崇めて感謝をいたします。私たちは今現在本当にたくさんの神々のある偶像の満ち溢れた日本という国に住んでおります。その中にあって、主よ、私たちはイエス様、あなたを信ずることができましたから感謝をいたします。人々の上にあなたの豊かな祝福がありますように。そしてただ一人の神であるあなたを信ずるこの信仰がますます固いものとなっていきますように。またパウロのように、イエス様、まだあなたを知らない方々の前にあって大胆にあなたの皆を明かしすることのできるものとしてくださいますようにお祈りをいたします。心から感謝してイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。感謝をいたします。人の働き17章16節、ここにこう書いてあります。さて、アテネで2人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。パウロはこの方々の町々村々で伝道しました。しかしまたパウロに反対するユダヤ人たちも執念深く、いわゆるパウロが述べ伝えるイエス・キリスト、この教えに対して反対して方々で騒動して、パウロを追い詰めていっては、パウロはこのいろいろないざこざに巻き込まれて、そしてこの騒動に巻き込まれて、その地を追われる、そのことを繰り返しておりました。そしてパウロはここにおいて、このアテネという町までやってまいりました。その前の町で、このやはりいわゆる騒動が起きている、その騒動が起きて、パウロはここに書いてあるシラスとテモテをその町に置いてアテネという町までやってまいりました。パウロはそのアテネで、このシラスとテモテを待つ間、このアテネの町をアテネの町をこの、要するに待ちながら、その、散歩したんでしょうね。そうしたら、そのアテネの町というのは、当時の、このギリシャ社会においては、相当大きな町であったようです。そして、たくさんの偶像が、このアテネの町に立っていた。例えば、このギリシャ神話、皆さんよくご存知ですね。ギリシャ神話で最高神、ギリシャ神話の最高神は、このゼウス。そして、また、この 神々の使者ヘルメス、
そして
あこの18章以降に出てくるこの女神アルテミス、このような神々がたくさんあるんですね。そしてその神々はそれぞれ戦ったり、この殺したり不倫を犯したり、その自分の父親を殺したりする、本当に人間臭い神々であったようです。ギリシャ神話の私たち、あの私などは小さい時、その病弱だった私に対して、あの両親はたくさん本を買ってくれました。だからそういう世界文学全集なるって言って、そういう本を よく読みました。そこに載ってくるそのギリシャ神話の神々っていうのは、これが本当に神様って思うような、いろいろな人間臭い嫉妬をしたり、その怒りのあまりに人、あのにたくさんの人々を殺したり、いろいろなことをするんですね。そういう神々はたくさん飾ってあったんです。そしてこの17章の16節を読んでいるとこう書いてある。16節、さてアテネで2人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。唯一の神を信ずるパウロにとって、たくさんの偶像を見るみたいな、それぞれ あのいわゆる偶像を作るその職人たちは一生懸命精魂込めて作ったでしょうけれども、パウロの目にはただな単なる偶像、神ではないもの、人の手によって作られたもの、いくら芸術的に優れていても偶像は偶像ですから、そのようなものを人々は拝んでいるか、そしてそういうものをに頼らざるを得ない人々の心を思って、彼の心は燃えたでしょう。神様、何とかしてください。皆さんのよく知っているあの昔の人の歌に、神といえば皆等しくや思うらむ、虫なるもあり鳥なるもあるという歌があります。何事か おわしますかは知らねども、かたじけ中に涙あふるという歌もあります。何かは知らないけれども、とにかくかたじけな、思わず涙があふれてくる。この死因は、なんか、神様、自分以外の何者かがこの支配を、この世を支配していらっしゃる。神様というものにいらっしゃるかもしれない。私はそれを知ることができない。ただ、ありがたさに、片付けなさに、涙が思わず溢れてまいります。ことを言っているんでしょうけれども、それが日本人の心にきちんとくるんでしょうね。ですから後世にもちゃんとそういう歌が有名になって人々の間に語り伝えられている。パウロも街を歩いている時、その中に知られない神という祭壇が飾ってあるのを見たんです。たくさん自分たちはこの神々の偶像を作ってみたけれども、どうしても自分たちにはわからない神があるんだ。 だからそういう神は
あるかもしれない、ないかもしれない、そういうのもあるかもしれない。だからあのそ、まあ、ひとまず間に合わせに祭壇を作って、外れのないようにこの祭壇を作って置きましょう。ギリシャの人々はそういう宗教観を持っていたようです。そしてさらに面白いなと思ったのは、ここにこういう言葉がある。21節、アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。知識を蓄えたい、何かを知りたい、何か珍しいことはないだろうか、何か耳新しいことはないか、そういうことに毎日毎日を過ごしていた。結構なご身分だと思いますね。あの、先ほど小約聖書というのを見てみたんですけど、このことだけに日々を過ごしていたと書いてありました。どこで収入を得てるのかわからないけれども、働かなくて食える、不思議なと思います。とにかくそういうことだけで日々を過ごしていた。自分の知識欲を満足させること、何か新しいニュースはないだろうか、そのことだけで日々を過ごすことができる。羨ましいなと思ってみたり、また一方じゃ大丈夫かなこの人たちと思ったりします。しかしそういう人たちにとって、パウロが、誠の神様はいらっしゃるんですよ。この方、イエス・キリスト様なんですよ。このイエス様は、一度死んで、蘇られたんですよ。そういう話を聞きました。ギリシャ語で、この、あの、復活という言葉は、アナスタンス。言うそうですけれども、まあこの言葉はどうでも、とにかくそれを聞いたギリシャの人々、このアテネの人々は、あ、何かあのおしゃべりのあの男は新しいその教えを私たちのところに教えたがってやってきたらしい。これはちょっと聞いてみる値打ちがあるかもしれない、そう思って、あのパウロをアレオパオスの丘、これはあのいわゆるアレスの丘の競技場というそうです。要するにあのいわゆる議会と、それから、まあ、学校と一緒にしたようなもの。そこでいろいろこの、の知識人が集まって、このいわゆるこのいろんなことを話し合う。そしていろんなニュースを聞きたがる。そういうその場所があったんですね。アレオパゴスというのはそういう意味があるそうです。とにかく、あれを丘があって、そして、その丘の、その上の広場で、いろいろなことを話し合う。また、いろいろなニュースを聞いたりする。そういうところです。そして、今言った、この、暇な人たちが、それだけで日々を過ごしている人々が集まって、この話でした。そこで、彼らは、この、 そのアレオパオスの丘に、パウロを連れてきて、そしてあなたが語っているその新しい教えを私たちにも聞かせてください。そこでパウロはこの世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。ある人は言いました。この言葉は、この一連の説教は、まさに私たち、立法以外のところ、立法で支配される、そういうところ以外のところで育った人たちに対して、最も素晴らしい、最も簡潔な、最もお手本となるメッセージである。天地の主という教え。創世記、私たちは聖書をよく知ってますから、まあ、知ってると言っていいか、とにかく聖書に馴染んでますから、旧約聖書の初めから、神様は天と地を作りになった。そういう神様である。初めに神は天と地を作りたまえ。そのこと、これをすぐ連想することはできます。すべてをお作りになった神という教え、このギリシャ神話の中で取った、世話ったこのアテネの人々には、これはどうしても納得できないことでした。なぜならば彼らはゼウスという神様がいらっしゃって、そしてそういう神がさ、非常に怒ったり嫉妬したり、その戦いをしたりする、そういう神様しか信じていなかった。神と言っていいか、おとぎ話っていい、ごっちゃまでにしたような神々しか、そういう宗教心しかなかった。その彼らに向かって、天と地とその中にあるすべてのものを作り出した神は、パウロは大胆に語ったんです。私たちも初めてキリスト教に接して、そして天と地を作りになった神。そうなんだ。そのことは、独身が言った時には 目が開かれた思いがいたします。しかし、彼らはまだ、天と地をお作りになった誠の唯一のある神、ただ一人の神ということは、彼らにとってはどうしても信じることができなかった。大勢の神々がいらっしゃって、だから彼らはたくさんの偶像を作りました。それも人間の最も理想像に近い形の美しい神々をそれで作って、そしてこのギリシャ このアルテミスというところに行けば、その素晴らしい女神像があって、そして町んじは神殿の形をした銀の飾り物が売られていた。まあ商業でも読んでればその後ろの方に出てまいりますけれども、とにかくそういう文化の中で育った彼らにとってはどうしても信じることのできないことであったでしょうけれども、パウロは一生懸命彼らに伝えました。22節の括弧の中、アテネの人たち、あらゆる点を見て、天から見て、私はあなた方を宗教心に熱い方々がだと見ております。私たちが連動するとき、時々やる失敗は、あなたの信じているものは間違いです、最初に決めつけてしまう。パウロは非常にその点気を使ってお話をしてますよね。あなた方は
この町々を見てみると、あなたちょっと神様を求めている、宗教心に熱い方々だと見ております。しかしあなた方が知られない神と刻まれた祭壇、そうしてそう言って拝んでいる、その神のを教えましょう。ここに書いてある、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また神様はそんな金や銀や人のこのいわゆる人の手によって作られた技術でこしらえたそのようなものでもありません。私たちは知っております。主なる神様はどこにいても全地を覆っていらっしゃる神、聖霊の神、目に見えない神、この神様が私たちはどこにおっても祈るとき、私たちが悩んでいるとき、私たちのそばにいらっしゃって、あなたを、私を慰め、導いてくださる神だということを私たちは信じております。そうですね。私たちの神様は、こんな手で作られて、そして、この小さな祠の中に入るような、そのような神々ではない。いくら美しく飾ったところで、建物で、奈良に行くと、奈良の大仏、ものすごく世界一のその木造建築の中にこの仏像が飾られております。しかしあれは人が作った建造物であって、そのようなものにお入りになるようなお方ではない。神様は全地を覆っていらっしゃって、私たちがの心の中、私たちの髪の毛の一本が落ちるのもちゃんとご存知なお方、その神の神様を私たちは信じている。感謝をいたします。そしていよいよパウロの話は佳境に入ります。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くために義を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことをの確証を全ての人にお与えになったんです。これらの話をし始めた時、やっとこのギリシャ人たちは、アテネの人々は気がつきます。あ、パウロが語っている、この、アナスタシスというのは、女神のことじゃないんだ。彼らは、イエスと、この女神のことを、パウロが語っているんだと、勘違いをしていたんだ。けれども、自分たちの勘違いに気づきました。そして今度は死者が復活した。彼らにとってはそんな常識外れなこと、現代の人々であるならばそんな不可能なこと、死人がもう一度生き返ってくるなんてそんな不可能なことは人間にできないこと。毎日話したことありますね。私が本屋で本を取って、開いてみたらこう書いてありました。キリストはよみがえった、キリストはまさしくよみがえった。しかしそれは信じる人々の心の中によみがえったっていうんです。 それが
その本の著者を言ったら
同志社大学の
教授をしている女性 の,
その作者でしたけれども、
そう言っているんです。
それからその前に書いてあることは本当にそうかもしれない、そうだ、納得いく、信仰の目から見ても納得いくことでした。しかし最後のその一言でもう一度さらに返して私は帰ってきましたけれども、日本人の知識人の多くの人々はそういう考え方を持っております。そしてそれが人間の心に納得いく答えなんですね。けれど私たちは違います。イエス様まさしくよみがえったという考えじゃなく信仰を私たちは持っております。頭でいくら考えても理解できないけれども信仰によって受け取るとき、それはあなたの力になります。信仰と知識とは違うんです。ギリシャの人々は確かにいろんなことを知っておりました。いろいろ哲学を知恵が出ました。けれどもそれは人の考えであって信仰じゃない。けれども私たちはイエス様が十字架にかかって私の身代わりとして死んでくださいました、私の罪の身代わりとなって死んでくださいました、そしてイエス様を信ずる信仰によって私は今神の前にイエス様を迫っております。イエス様こそ私の生きがいであり希望です。そのことを信ずることができますから感謝です。私たちは信仰によって今立てられておりますから本当に感謝をいたします。しかしこのギリシャの人々はアテネの人々は自分の今まで育っていた文化の中で納得のいかないこと、どうしても腑に落ちないことを跳ねのけてしまいました。その話をまた聞くことにいたしましょう。死人がよみがえった、そんなことはとても信用することはできません。また聞くことにしましょうと言ってパウロをそこから返してしまいます。ここにこう書いてあります。死者の復活のことを聞くとある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言って、こうしてパウロは彼らの中から出ていった。パウロの目的は達することはできたでしょうか。これは微妙なだと思います。しかしその後を見ますと、しかし彼に付き従って信仰に入った者たちもいた、書いてあります。感謝ですね。アテネに教会ができたかどうか、これは微妙な問題ですけれども、しかし彼に付き従って信仰に入った者たちもいたと書いてある。神様素晴らしいですね。私が一生懸命イエス・キリスト様を述べ伝えようとしてやっております。私たちのやっていることは無駄なことでしょうかね。信じる者も少ない、なかなか人々は私たちの話に耳を傾けてくれない。しかし神様はそのようなところにもちゃんと働いていてくださって、収穫の実を摘み取らせてくださる。それが私たちの信じている神様なんですよ。神様は私たちは信仰を持って 神のために働いたとき、必ずその働きに報いてくださる。本当に素晴らしい神様が私たちの神、信じている神様なんです。神様は私たちを決してお見捨てになるようなお方ではない。あるクリスチャンが言いました。私は年老いて死のうとして、私は今までクリスチャンとして何をしてきたんだろうか。働きも飲みもない。けれども、神様は私に豊かに念力は感謝です。彼は死にました。しかし彼のによって彼の生涯を見て救われた一人の人がいます。ブーデーという人です。この人はやがて、その時は少年でしたけれども、その老人、その老牧師の臨終に携わって、その して死んでいく姿を見たこの少年は、19世紀、18世紀後半から19世紀の初めにあって、すごい大勢の人々救いに行くみたい大伝道者に育ってまいりました。感謝です。たったという老牧師、イギリスの堅い中で細々と伝道者、役員の人々に、あなたが数年間この教会の牧師としていてくださったけれども、一人も救われなかった。そう非難を浴びたその老牧師は、その老牧師の生涯を見て、たった一人の少年が救われました。そのおかげで、この少年がやがて成人すると、何十万、何百万という人々に、キリストを述べ伝える大伝道者となった。この話を聞いて、神様、一人の人が忠実にキリストを述べ伝える、そのことに対して失望をお与えにならないお方、必ず報いてくださるお方なんだ、そのことを思うことができます。語り中の老牧師はその牧会によって救われたたった一人の少年が、やがて成人したときに、大牧師、伝道者になることになった。神様は素晴らしいお方です。パウロの、この、一見、苦難を浴びて、人々の前から立っちゃったと思われるような、この働きも、これは数人ですけれども、とにかく救われて神に立ち返った人々がいたということを見たとき、神様ありがとうございます、思わず祈らずにはおれませんでした。神様は生きていらっしゃって働いてくださる。この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえたこのような宮にはお住みになりません。そして人間として偶像を作る必要はありません。生きてらっしゃる神様を私たちは信じています。お祈りします。